ハレルヤ、おはようございます。いや、今日は本当に素晴らしい天気に恵まれて、皆さんと一緒に神様を褒めたたえたいと思います。私はこの先週の金曜日、昨日ちょっと天候が不順でしたけれども、金曜日も今日と同じような素晴らしい日でした。家内が11月の中頃に骨折して、一時はどうなるかと思いましたけど、約半年弱の間、時が過ぎまして、この頃はちょっと、二人の生活も落ち着いてきたところで、ウォーキングを再開しております。3日前には久しぶりに桑名の運動公園、テニスコートの裏側のウォーキングコースあるんですけど、そこへ出かけまして、1時間弱散策を楽しみながら、幸いな時を持ちました。本当にね、いい天気でしたし、歩いておりますと前から、市の職員のような方が見えました。いやー、いい天気ですね、今日は特別いいですね。で、二人で挨拶をして、どうか散策を楽しんでくださいと、市の職員の方に言われたんですけど、本当に左側には小川のせせらぎが流れていて、右側からちょっと上の方からほうほけちょっと、もう本当に見事な美声のウグイスの鳴き声を聞きながら、しばし介護の生活から離れて、本当に素晴らしいなと褒めたたえたところです。で、その時ですね、何か一句作りたいな、何か一句浮かばないかなと思ってしきりに、考えていたんですけど、ちょっといい句が浮かびませんでした。でもその時、芭蕉の名句が浮かびました。行く春を近江の人と押し向ける、行く春を近江の人と押し向けるという芭蕉の名句が浮かびました。あ、本当に桜も散って、藤のシーズンにもなるけれど、春も過ぎかかっている。彼は琵琶湖の近くまで旅をしてきたんでしょうか。琵琶湖のそばの近江ですね、今の滋賀県の人と一緒に、本当に春も過ぎ去っていくなと、こういうふうにお互いに会話してるんですよね。こんな名句はどうやって浮かぶんかなと、改めて芭蕉の凄さに驚嘆させられた次第です。今日もこんな素晴らしい天気、今日から始まるゴールデンウィークもですね、皆さんも良い時を過ごされるようにと祈っております。一言お祈りします。天皇お父様、感謝します。素晴らしいシーズンに入り、ゴールデンウィークの初っ端、こうして愛する兄弟姉妹と共に礼拝が持てることを感謝します。今日はヨハネの福音書の一章の一節から五節をテキストに与えられましたけれども、どうぞ神様がこのお言葉を用いて、私たちにイエス・キリストの救い主、救い主であることを覚えることができるように、この伝道礼拝にふさわしいお言葉となりますようにお願いします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アメン。さて、今日はヨハネの福音書の一章の一節から五節を、もう皆さんもよく読んでおられるところで、誰もがよく知っている箇所であります。私も長い間聖書を読んでおりますけれども、改めてこれは本当にすごい言葉だな、これガリラヤ出身の田舎者の、しかも漁師上がりのヨハネが こんな言葉をヨハネの福音書の初っ端に書いたんですね。一体ヨハネはこれだけの言葉をどうやって仕入れたのかな。相当本読んだのかな。相当勉強したのかな。ただイエス様のそばにあって、イエス様と共に素晴らしい伝道生活を送っておりましたから、それはそれはイエス様から我々の知り得ない知恵の言葉をね、授かったと思うんですね。しかしそれにしてもこの言葉はどうやって獲得したかなと思ったんですね。皆さんね、ヨハネの福音書の一番終わりのところちょっとご覧ください。30章の20章、ヨハネの福音書の最後、終わりから前の一章ですけど、20章の31節。しかし、これらのことが書かれたのは、というのはヨハネの福音書全体を指しています。イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、また、あなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ヨハネ言いました。私がこれらのヨハネの福音書を書いたのは、イエスが神の子キリストであって、あなた方がこの神の子キリストを信じて、皆によって永遠の命を得るためである。そのために私はこのヨハネの福音書を書いているんだと語っています。彼はでありますから、一つの目的を持ってこのヨハネの福音書を書いたと思われます。彼は熱烈なる伝道心、伝道スピリットを持ってこのヨハネの福音書を書いたんですよね。その書いた枕の頭のところで初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。これはガリラヤ出身の、しかも漁師上がりのヨハネには書けない深淵なる言葉です。この言葉は一体、どのような深い意味を持っているのかなと、そんなふうに、私は前々からこのヨハネの福音書の一章の枕のこの言葉はその深淵なる真理をいまだにつかみ損ねてよたよたもたもたしているような田舎牧師の一人であります。しかしこの言葉はまさにね、このギリシャの哲学者でも到達できないような深淵なる最高の、当時の世界の最高の知恵でありました。知識でありました。それをヨハネが自分の福音書の初っ端に持ってきてるんですね。この時代ですね、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。実はギリシャの哲学者たちは紀元前560年、紀元前6世紀ですね、ちょうどペルシャ帝国が世界を席巻してるね、一番その当時世界で、トップの国はペルシャでありました。その時代に片やギリシャは西の方で、いたんですけども、皆さんご存知のマラソンですね。今のマラソンの元の出来事はギリシャとペルシャの戦いで、 ペルシャがギリシャに攻め込んだんですね。そして攻め込んで、ところが攻め込んだんだけども、そのギリシャは、ペルシャはね、攻め込んだけれどもギリシャに敗北しました。で、勝つはずがなかった、ギリシャがあまり、素晴らしかったので、彼はその勝利をね、マラトンね、マラトン、現代のアテネの近くのようですけれども、そのマラトンのまでね、ひたすらペルシャを破ったよ、ギリシャが打ち破ったよと言って戦利報告ですね、戦勝報告をして、そして、伝えた後生き絶えたと言われているマラトンの丘、これが現在のマラソンのルーツでありますけど、それが、紀元前の450年であります。そして、この450年はアレキサンダー大王が登場して、あの世界をひっくり返す、その時代はそれマラトンの丘の戦いから100年ぐらい後がアレキサンダー大王のすごい歴史に残る勝利なんですよね。でありますから、マラトンの丘の出来事、それより100年後がアレキサンダー大王、そしてそれより100年登ってね、登ったのが紀元前560年であります。だいたいちょっと時間的にちょっとこう整理をすると、あ、そうなってるのかっていうことが分かると思うんですね。で、この時ですね、実はギリシャの哲学はすごい繁栄をしておりました。紀元前560年頃、ヘラクレイトスというギリシャの哲学者が登場しました。そして彼はこの世の中はね、万物は、全てのものは移ろいゆく、万物は流転するというふうに唱えて、世界的に有名な哲学者、万物は流転する、移り変わる、これがヘラクレイトスという哲学者の語った言葉と言われております。で、そんなんギリシャのヘラクレイトスが言う前にもっと先に同じようなことを言った人いるんじゃないのと皆さんも考えておられると思う。皆さんどうぞ伝道の書を開いてください。伝道の書、支援信玄伝道学、伝道の書の頭のところですね、ご覧ください。こう書いてあります。伝道の書のエルサレムの王ダビデの子伝道者の言葉、空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空、火の下でどんなに苦労してもそれが人に何の益になろう。一つの時代は去り、次の時代が来る。しかし地はいつまでも変わらない。火は昇り、火は沈み、また元のところに帰っていく。風は南を吹き、巡って北を吹く、巡り巡って風は吹く。しかもその巡る道は風に変える。川は皆海に流れ込むが、海は満ちることがない。川は流れ込むところにまたは流れる。すべてのことは物言い。どうでしょうか皆さん。ヘラクレイトスが万物は露呈するという、もうすでに千年、まあ千、紀元前千年、もしこの言葉がソロモンの言葉によるとするならば、ソロモンがおよそ紀元前千年ですから、ヘラクレイトスはそれよりも400、500年後なんですよね。ソロモンはヘラクレイトスよりも数百年前に万物は露呈するというようなことをもう言ってるんですよね。万物は露呈するというようなこういう真理は世界中の人々が考えたり言ったりしていたのかもしれません。まあ、日本の国でも同じようなことを言った人がいますよね。まあ、時代はずっと後ではありますけど、鎌倉時代の 玉野長明っていう人が北条記っていう中で、行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、淀みに浮かぶ歌方はかつ消えかつ結びて、久しくとどまる試しなし、世の中にある人と住みかと、また格のごとし。これは北条記の有名な言葉であり、私は子供の頃よく釣りに行きました。村の中を流れているこの木曽三川のような、こんな一級河川のとうとうと流れる川ではなくて、村の真ん中ではあるけども、まあせせらぎみたいなもんですよね。その川が流れているところでよく子供の頃釣りをしていました。親は勉強しろとか、塾もないし勉強しろなんて全然言いませんので、私たちはいつもね釣ったり、遊んでばっかりしていたわけですけど、そして釣って、ずっと釣り糸を垂れてると川が流れてるわけですよね。サラサラサラサラ流れてるわけです。そして釣り、そのうちに足かかったくっ、足かかったくっ、まあ私のような下手な子供でも何匹かその感触ね、クーッていう引いた時の感触は今でもこの年になっても忘れませんよね。で、そんな少年時代を送りまして、高等学の時に北条記のこの行く川のあれは、絶えずして、しかも元の水にある、淀みに浮かぶ歌方はかつ消えかつ結びて、久しくとどまる試しなしという言葉を勉強した時にね、少年時代の経験から、すごいな、玉野長明さん、紀元10世紀ですね、鎌倉時代ですけど、すごいこと言ってるな、そのように、感動したものであります。北条記が一層なんか、短いものとなったことを、未だに、こんな年になっても忘れることはありません。ソロモンの時代でも、ヘラクロイテスのそのギリシャの時代でも、10世紀ね、紀元10世紀の北条記の鴨の長明の時代でも、万物は流転する、万物は移ろいゆくものである、川は流れまた流れていくけれども、もう一遍また変わって、ずっと時代が過ぎ去っていくわけですね。で、今日このヨハネの福音書の一章のところを読んでいただきましたけれども、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。実は万物は流転するということを言ったこのヘラクレイトスの時代のギリシャの哲学者たちは、そのような出来事に見聞きいたしまして、彼らは考えたんですよね。ただ、万物は流転するやったら誰でも感じます。釣り糸を立てていたこの悪ガキの私のようなものでも、なんか人生感じたんですよね。でギリシャ人の哲学者も感じたけど、ギリシャ人はそれだけでは済まなかったんですよね。彼らはその出来事を見聞きしながら、なんでこの世の中にそういう移ろいゆく流転する出来事があるのに、なんでこの世の中には秩序があるのか、なんでこの世の中の秩序は古い日も古い日も変わらず行われていくのか、なんでこの世には秩序と理性とパターンがあるのか、このギリシャの哲学者の偉いところはそこからなんですよね。我々が考える表面的な出来事のもう一つ奥や裏を考えた、それが故にギリシャの哲学は栄えたんだと思うんですね。世界を本当にリードしたと思うんですね。そして彼らはその秩序っていうかパターンというか 理性の、これはね、ロゴスだ。これをね、ロゴスと呼ぼうと考えたのはギリシャ人でありました。ここに、はじめに言葉があったと、こう書いてあります。まあ、これは翻訳されておりますので、言葉。最初の聖書を読んだときに、ある方が、なんで言葉っていうのがあるんですかと僕が聞いたじゃないかと。そうすると、その方が、言葉があると、コミュニケーションね、どんな人にも思いを伝えることができるじゃないか。だから、言葉は、つなぎ目の大事なものなんだから、というわけで、僕に説明してくれました。あんまいいこと言うな。あ、それで言葉なんか。なんでここに言葉と訳せてるのかと思って、私も大変納得したことを覚えております。でもね、ヨハネがこれを、このヨハネの福音書の頭に言葉っていうのを使ったの。これロゴスです。エンアルテ。そして、ロゴス。エンホロゴスという言葉を使った。これロゴスという言葉を使ってるんですね。それは万物が流転する中にあって、ロゴスというのは秩序なんだ。理性なんだ。変わらない真理なんだ。ギリシャ人たちは、ヘラクレイトスをはじめ、彼ら哲学者たちは、それをロゴスと呼んで、彼らはその言葉を見つけたときに、もう二度とギリシャ人たちはロゴスをしっかり握って、これが真理なんだと。彼は確信をしたわけです。一体何がこの星空を眺めて、一体何がこの星を強く正しく運動をせしめているのか。ギリシャ人ならりとも我々もそうですね。毎年冬になるとオリオン座が冬の星座として、ちょうど我々の真上に、クリスマスの頃真上にオリオン星座が眠ってきます。一体何が、何をもってこのオリオンが冬の星座の、まあ、近いところにやってくるのか。これはギリシャ人にとっても不思議だったと思います。一体何をもって潮の満ち引きがあるのか。どうして毎年春、夏、秋、冬、変わらずシーズンが移り変わっていくわけですね。一体このパターンというか、この秩序の源は一体何なのか。ギリシャの哲学者たちが一生懸命に彼らの素晴らしい知恵を用いて考えたんですね。やっぱりギリシャ人の素晴らしかったところは、ただ表面だけを見ないで、その背後の秩序、ね、それを一生懸命に考えたことであります。そしてギリシャ人はそこまでは行きました。ロゴスという言葉を見つけ、そしてロゴスこそ全ての全ての源なんだ、知恵のね、源なんだというところまでは到達しましたけど、この今日読んでいるこのヨハネの福音書の著者ヨハネは、ギリシャの知恵ある人がロゴスと呼んで、ロゴスにしがみついてるんだけども、私はそのロゴスは実はイエス・キリストだったんだ。だからギリシャ人も素晴らしかったけど、さらに素晴らしいのはヨハネだと思うんですね。哲学の真髄をつくような、もう中心をつくような、核をつくような、そのような出来事をもう一遍そこのところに行って、その源こそイエス・キリスト様なんだ。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめによと共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。どうでしょうか皆さん。あ、ヨハネは、 ギリシャの哲学者を凌駕した、乗り越えた。ギリシャの哲学者たちが到達できなかったその真理を全世界の人に向かって、言葉は神と共にあり、言葉は神であり、このお方は神と共におられて、この方に命があって、この方こそイエス・キリストなんだ、最高の真理をヨハネが全世界に告げてくれたわけです。私はまあその真理を知りまして、本当にクリスチャンとしてよかったな、クリスチャンとしてギリシャの哲学者を凌駕するようなね、そんな真理を、こんな愚かな、こんな知恵のない、何にも知らない愚かな者がそんな知識に到達することができているということは、なんという幸いでありましょうか。そして私たちはそのような昔から2000年経った今日、私たちはこの進んだ科学の時代に生きております。で、私たちはここにこういうことがありますね。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもないと、ヨハネは語っています。我々はこのヨハネから約2000年の時を経た今日、立っているわけです。現代の進んだ天文学は、皆さんご存知のように、ビッグバンから始まって、今日さらに、膨張しているというふうに信じています。私の少年時代は火星には火星人、タコの形のような人が、火星人が住んでいると信じていました。天文学者も多分火星には火星人が住んでいると信じていたんじゃないかなと思うんですけど、少なくとも私は少年雑誌を見てそれを信じて疑いませんでした。でもそれは後のマリナ衛星の火星探査で、いや、そんなものはないんだということを見つけてくれたんですけど、今私たちは進んだ時代に、ビッグバンから始まって今日宇宙が膨張しているという真理を信じています。多分間違いがないのではないかと思うんですけど、このビッグバン説を一番最初に近代の天文学の発展の中で気がついたのは、ジョルジュ・ルメートル、ジョルジュ・ルメートルというベルギーの天文学者でありました。こうした数学者でもありました。で、このルメートルは神父さんでもあったんですけど、神父さんですから、まあ、聖書は知ってますよね、よく読んでます。その人が数学者であり天文学者だ。で、ヨハネの福音書の一章の初めに言葉があった、初めに、神が天と地を創造された、地は形なくという箇所、彼はクリスチャンでありますので、ピンとこうひらめいたんでしょうかね。彼の持っている数学的な考え、天文学的な思考、それらを動員して彼が考えたのは、最初にドカーンというね、この爆発があって、そしてバッと宇宙が、ね、最初はどうなってんのと聞きたいところだけど、そこまでは分かりませんよね。これはもうクエスチョンで、ビッグバン説を世界で初めて唱えたんですよね。ねえ、そんなん作りました、そんな嘘だよと私たちも言いたくなるんですけど、このジョルジュ・ルメートルがその説を唱えた2年後、かの有名なエドウィン・ハッブルという人が、最高のペンタゴン教と言いましょうか、この彼の言ったルメートルの説を検証したわけです。そしたらルメートルの言ってるように、バーッとこの宇宙の星がね、バーッとこうね、膨張してる。そして遠くの星ほど速度が速くて、地球に近いところの星ほど速度が呪いということまでハッブルという人が、見つけたわけです。それでこのビッグバン説というのが揺るぎのない天文学の説に になったわけですけど、私たちはそういうわけで、この進んだ時代にあってもヨハネが言いました。すべてのものはこの方によって作られ、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。ギリシャ人が考えたロゴスも、ロゴスの源はキリストなんだというこの考え方も、今日に至っても絶対衰えない、廃れない、誤りない、不動の真理、私たちの信じている真理は本当に証拠あるんだと、間違いないんだと、この方によらずにできたものは一つもないということを全面的に 100% 信じて、いいのではないかと思うんですね。どんなに天文学が進んでも、私は、この聖書の言葉は廃ることがありえないと思うんですね。この頃天文学の発展で、いろいろなことが次々と予されても、きっと何か地球と同じような生命を持った、星があるんじゃないか、そういう説が唱えられています。まだ確証されてはおりません。確証されると、神学もそれからいろんなもののあれがぐらっと動くかもしれませんので、まあ、ある意味でこれがどうなるか興味津々ですけど、私も素人ではありますけど、本当に天文学は興味のあるところであります。いつも何か新聞やテレビで天文学に関する何かニュースが流れると、何かこう注意をして見るようなものです。子供の時に本当に満天の星を見ながら、この宇宙の果てはもうどうなってるのか、この果ての果ての果てはどうなってるのかと興味津々であります。私は桑名市の図書館に時々行きますけど、宇宙コーナーね、そういうコーナーがあるんですよね。で、そこに行っていつも全てこの宇宙の果てはどうなってるかというに関する本は全部読むことにしてます。この本も、この本でも、今までのところどんなに最新の本でも、その果てがどうなってるかということを確信を持って、語ってる本には出会ってません。図書館である本は全てクエスチョンマークになって、まあ、これは神様をはめ込まなければ、このパズルは神様をはめ込んだら片付くけど、神様をはめ込まなかったら永遠にクエスチョンマークのままではないかと思います。で、この宇宙にはですね、太陽、我々のこの地球の太陽、6400万個も入るアンターレスという星が存在します、ね、存在します。で、そのアンターレスと呼ばれる星が1億個、太陽を6400万個入れる大きさの、ね、星座がこのアンターレスで、アンターレスを1億個も入れるような巨大な星はヘラクレス星雲の中に存在するんです。血が降るような、もう本当に発狂するような世界であります。それが現実の宇宙の姿なんですよね。夢ではない、ね、夢ではない、作り話でもない、それ実際存在するわけです。そのような宇宙の中の針の穴ほどの小さい存在の我々が、世界はこうなってるとか、そんなことおこがましくも言えるはずないですよね。こんな小さなものが、こんな広大無限の宇宙の作り主イエス・キリスト、はじめに神が天と地を創造されたという、そういう唯一の神様の技に関して、あるとかないとか、そんなことを言うこと自体が、矛盾だと思うんですね。うん。で、我々は、そういう世界に住んでるわけです。でありますから、すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは、一つもない。一つもない、ものすごい表現ですね。 我々の信じている救い主イエス様はそのような素晴らしいお方であります。幕末の時に、黒船が日本にやってきました。ペリー提督を率いる黒船がやってきたわけですけれども、これを見たね、一人の青年武士は、これはえらい違いがある、日本と船船の国アメリカのこの文化というか科学の差は大きい、ぜひあちらの国のことを知りたいと思って、彼は、北海道の海鮮丼屋の椅子に座って、船が来るのを待っていました。でも彼はせっかちでありましたから、じっと座って自分を積んでくるアメリカ行きの船を待ってるのが、待ちきれなかった。それで、何をしたかというと、中国語の漢訳聖書があったので、彼は学問をしてましたから漢訳聖書を読んで理解することができる能力がありました。でありますから、彼はそれを読んでるうちに、創世記の最初に、初めに神が天と地を創造されたと漢訳聖書に書いてあるところを読んで、うおっと彼は驚きました。驚き、びっくりしました。もし神様が初めにおられて天地を創造されたとするならば、日本にあるこの偶像は何だ、この神社仏閣の神は何なのだ、お寺やそこらのお地蔵さんやら、そういうものを支配しているものは一体何なんだ。彼はその場で、その漢訳聖書を読んだその場で神を信じたんですよね。すごいですね。そうやって信じたんですよね。彼に何も説明しなくても彼はうっともう信じたんです。はじめに神が天と地を作られた、外国語の聖書、漢訳聖書で教育を持ってたとはいえね、それでその場で信じた。そして彼はアメリカに渡って素晴らしい勉強をしました。彼が帰ってきてどんな良い働きをしたかはもう皆さんの前で言うまでもありませんね。彼は同志社大学を始めた新島丈でありました。もし神様が天地万物を作られたとするならば、この神様は作った世界を、そして信じている我々を守ってくださる、慈しんでくださる、そんな、そのような神に違いないと彼は信じたんですよね。皆さん、もう世の中には二つだと思う。一つは偶然、この世の中は偶然にできたと無神論者や多くの人が信じているように、全て偶然だ、バイチャンス、偶然だと信じるか、いや作り主がおられると信じるか。ヨハネが言ったように、新島城が信じたように、いや作り主がおられる、我々はそっちの方に欠けてるんです。偶然だったらロゴスがあまりにも秩序を正しい、あまりにも正確だ、あまりにも理路整然としている。偶然だったらめちゃくちゃ、もう法則も何にもない、めちゃくちゃ、全部悪もない、めちゃくちゃだ、そうなるはずです。でもそうではない。神は実にその一人をお与えになったほどにこの世を愛された、それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。もし神様がおられるんだったら、そのおられる神様は全てのものを慈しんで、いや信じる者に永遠の命を与える、信じる者に豊かな恵みを与えてくださるに違いない。偶然でもし神様がというふうに考えたなら、 そんなん信じたって偶然だ、したがってって偶然だから、そんなバカバカしい、そういうふうになってしまうんですね。さて皆さん、このヨハネの福音書のその時、この方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。ヨハネの福音書はさらにもうヨハネの独壇場であります。本当にこのヨハネはこの方に命があったと彼は叫んでいます。だから私はこのヨハネの福音書を書いてみんなに信じてほしいんだ、みんなに従ってほしいんだと、こう彼は考えてるわけですね、言ってるわけです。で、命があったと書いてあります。この方に命があった、命、私たちは命はみんな持ってますよね。あ、命、まあ見たことないですけど確かに実感してます。死ぬ時には命がなくなる、命をこの世に置いていくか、まあ、命が何であるかというのはなかなか一言では言えません。これ哲学者でも分かりません、お医者さんでも分からないでしょう。この命というところは聖書では造営という言葉が使ってあります。私も一生懸命に、足らない知恵を絞って、この命、命は何かな、聖書で造営っていうふうに使ってある、その造営とは何だよ、知りたいなと思いました。で、私の持ってる辞書を見ますと、二つ、命というのは二つ意味がある。一つはね、肉体の中にそれを生かす命が働いていること、肉体の死を突き破って、復活の命のエネルギーに至る。ちょうど私は読み返しているんです。私を信じる者は死んでも生きるのです。復活の命のエネルギー、これが一つ。もう一つは神の支配、神の国における霊的生命、命の源であるキリストとつながっている生命、これは造営、これを造営というんだ。そういうふうに考えていきますと、本当に今クリスチャンとしてイエス様を信じさせていただいている、イエス様を信じて本当に救われている、これはなんという素晴らしい造営、アイオニオン、造営ね、イエスキリストの命に預かっているか、これをこの世の人は知らない、哲学者も知らない。でも私たちは知ってる、信じている、なんという幸いなことでありましょうか。しかもヨハネは光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。この頃世界の情勢はきな臭いです。今にもトランプさんの命令でボタンプッと押したらピャーッとミサイルが何百発もザーッと出て、そして相手国を粉砕する。で、相手国もこれはたまらんというわけで反撃するでしょう。日本の国のすぐそばでどんどんパチパチミサイルが飛び交う可能性は報道されています。闇はね、闇のことがヨハネは言ってますよね。まさに今闇の時代だと思うんですね。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。今や闇が世界を覆うような状況です。戦争だけではない、霊的道徳的、もう本当にその状態は表現するのも恥ずかしいような闇の世で、でもイエス・キリストの光は闇の中に輝いて、私たちはこの方の中におらせてもらう、この方を信じて救われている、この方の中に永遠の命、キリストと続く永遠の命をいただいている、感謝したいと思うんですね。お祈りしましょう。天のお父様、感謝します。私たちは愚かなものですけれども、 こんな素晴らしい真理に導かれました。このゴールデンウィークの幸いなるこの時に素晴らしい命を、素晴らしい真理を与えられて感謝します。どうぞ今日礼拝に集いました人々の上に神様の祝福が豊かにあるように、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。